が野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまち主の御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
今朝はこの聖書の箇所から救い主に会いに行くという主題で斉藤先生が御言葉の解き明かしをしてくださいます。それではお願いをいたします。
皆さんおはようございます。先週はクリスマスウィークということで、20日の礼拝、それから祝会、23日にはジョイフルキッズの、クリスマス会が持たれ、そして24日には、クリスマスイブ礼拝が、持たれました。でたくさんの人たちがですね、それぞれの集会に、集ってくださいまして、本当に感謝だなってこう思いました。また先週のクリスマス礼拝祝会にはですね、普段なかなか礼拝に集うことのできないでいた姉妹たちもお迎えに行っていただいて、この場所に集うことができて、一緒にですねこうクリスマスをお祝いできたことが何よりも本当に嬉しく、思いました。実は先週、私事なんですけども、実は熱を出していたんですね。クリスマスの始まる、19日から熱が出てしまって、なんとイブの前の23日の夜まで熱があったんですけど、イブの日にようやく朝に熱が下がって、なんとか守られて、クリスマスの最も忙しい時期だったんですけど、神様の憐れみをいただきました。そういう意味で私自身も、ああ神様に守られてここまで来ることができたな、そんな感謝をお捧げした1週間でもありました。もう気づきますと、今年もあと数日を残すのみとなりました。今日は今年最後の日曜礼拝となります。皆さんにとって今年はどんな、年だったでしょうか。今年1年それぞれに神様からいただいた恵みを覚え、感謝を捧げながら、この朝も御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りを捧げします。 天の神様、この素晴らしい朝ありがとうございます。クリスマスも神様の豊かなお恵みをいただいたことをありがとうございます。今日は今年最後の聖日の礼拝となります。一年の恵みを覚え感謝を捧げながら御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださって、この朝もあなたの御言葉をいただいて感謝をお捧げすることができますように、どうぞ導いてください。今日集うことのできない方々お一人お一人も等しく覚えてくださって、この時間お守りください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、ルカの福音書の2章から、開きました。アドベントに入りましてからこのクリスマスに関連して、御言葉をこう取り継いできましたけれども、今日はその最後としてこの箇所からご一緒に見ていきたいと思います。このところには野宿をしていた羊飼いたちに救い主イエス・キリストの誕生の知らせが伝えられているという場面が情景豊かに描かれております。まあ、この箇所もですね、クリスマスの時には必ずと言っていいほど読まれる箇所でもあります。野にいた羊飼いたちはこの知らせをどのようにこう受け止めたのでしょうか。今日は特に羊飼いたちの心境の変化に目を留めながらご一緒に思い巡らしていきたいと思います。早速今日のところの8節と9節をお読みします。8節と9節。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。先週クリスマス礼拝でイエス様がベツレヘムの家畜小屋でお生まれになって貝羽桶に寝かされたという場面からお話しました。まあ、何もなければですね、ヨセフ一家は彼らが暮らしていたナザレという本当に小さな町で家族にこうみんなに見守られながらこう平穏に出産を迎えるはずでした。しかしやむなくなんと130キロも離れたベツレヘムという大きな町の、しかも清潔ではない家畜小屋で出産を迎えることになったわけですよね。まあ、それも神様のご計画にあったことでした。その救い主の誕生を最初に知らされたのがなんと野宿をしていた、羊飼いたちだったんですね。まあ、今でこそ羊飼いなんてね、私たちは見ることがあんまりないわけですけども、当時羊飼いの仕事は非常に重要な仕事で、ありました。まあ、羊というのはもう財産イコール財産ですね。人々にとって貴重な財産であり、また重要な大切な食料でもあった。その羊の面倒を見る人がいなければですね、まあ、羊を養うことはできなかったわけですよね。その一方で羊飼いたちは、まあ、ユダヤ人たちからは、まあ、あまりよく、思われてはいませんでした。どうしてかというと、ユダヤ人たちが大切にしていた神様の戒めを守って、その身を清く保つという生活が羊飼いたちにはなかなかできないでいたからなんです。まあ、戒めでは週に1回安息日には仕事を休んで神殿に行って礼拝を捧げなければならない。それはもう頭では分かっていても、もうどうしようもないわけですね。彼らは生き物を飼っています。もう野原を移動しながら生活しているわけですから、そんなことはなかなかできないわけですよね。また、まあ、彼らはいつも動物と一緒でした。もう身なりもだいぶ汚れてきて野宿をしてですよね。例 ても清潔とは言えないかったわけです。汚い仕事であり、また危険な仕事でもありました。でそんな彼らを人々は、敬遠していたというかね、神様の戒めも守ることのできない人たちということで、彼らはですね、罪人と呼ばれ、神様の祝福からは最も遠い人たちと思われていたようでした。またそのことを彼ら自身がよく分かっていたと思います。どうせ、俺たちには神様の祝福なんて関係ないさみたいなね、そんな思いで毎日を送っていたかもしれません。この日も彼らはいつものように、荒野で野宿をして、焚き火を焚きながらでしょうかね、羊の番を、しておりました。で私イスラエル行ったことないんですけども、いつか行ってみたいなと思うんですが、荒野というのは本当に何もないところみたいですね。見渡す限り岩山砂漠、何もない、シーンと静まり返っているようなところ。その荒野の夜ってどんなんだろうってちょっと想像するんです。きっと本当に何の音も聞こえないような静けさが、で空を見上げれば、上を見上げればもう満天の星空がねきっと広がっているような、さぞかしロマンチックだろうなとこう思うんですけれども、彼らにしてみればそこにいることだけでも大変なことだったとこう思いますね。なぜならば野外です、真っ暗です、ね、全くの無防備だったわけですよね。ひょっとしたら暗がりから羊を狙って獣が飛びかかってくるかもしれない、あるいは強盗が襲いかかってくるかもしれない、いつもそんな危険と隣り合わせでいた、もう緊張の指導士ですよね。もう夜もゆっくり眠れないようなね、きっとそんな夜を過ごしていたと思いますね。そこに突然主の使いが現れて、主の栄光が、辺りを照らしました。まばゆい光で、照らされたとこう思うんですね。その時彼らはどうしたか、ひどく恐れたってね、今のところに書いてあった、ひどく恐れた、無理もありませんよね。突然そんな眩しい光が辺りを照らす、一体これは何だろう、もう恐怖に、強盗が襲ってきたんだろうかとかね、駆られたとこう思いますね。そんな羊飼いたちに、御使いは神のメッセージを伝えました。それが10節から12節まで、もう書いてあるわけです。こんなことを御使いは言いました。私は素晴らしい喜びを知らせに来ました。素晴らしい喜びを知らせに来ました。その内容は、今日ダビデの町ベツレヘムであなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は貝羽桶に寝ておられる緑子赤ちゃんを見つけます。それが印です。そんなことを告げたわけですね。にわかにはとても信じられないような、びっくりするような、ことでありました。やがて今度は多くの御使いたちがですね、こう現れて、この賛美の声が辺りに響き渡りました。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにってこう書いてある。で私このところ14節ですよね、このところを読むたびにですね、どんなにすごい光景だろうかってこう思うんです。本当にこう、なんでしょうね、もう、見渡す限り、もう、御使いがですね、天を埋め尽くして軍勢が現れて、そこで大きな声で賛美がなされている。呼び交わされている。ね、さぞかし素晴らしい光景だろうなって、こう思うんですね。そんな出来事が、 羊飼いたちの目の前で繰り広げられました。ものすごい光景を目の当たりにして、この天使の語りかけを聞いて羊飼いたちは何を感じ、どんなことを考えたでしょうか。ちょっと彼らの心境を思い巡らしてみたいなと思います。あ、神様、ね、救い主の誕生をこの私たちに知らせてくださり本当にありがとうございます、感謝します。そんな風に素直に感謝を捧げたでしょうか。私はちょっと違うのかなって、思いましたですね。素直に感謝を捧げたというよりもですね、どちらかというと驚きとか戸惑いの方が大きかったのではないかってこう思うんですね。まあ、確かに御使いは喜びを知らせに来たのですということを言いましたけれども、彼らにしてみればとても喜べるような状況ではなかったとこう思うんですよね。まあ、マリアに告げられた時と似ているかもしれませんね。とても信じられないですね。喜べないような状況だったわけですけども、まあ、それよりも、ね、どうしてこの我々にこんな大事なことが知らされたんだろう、どうして我々にこんなことを知らせてくれたんだろう、まあ、そんな思いがあったのではないでしょうか。彼らは、おそらくですね、神様を礼拝するとか安息日を守るなんてことはもう久しくしていなかった。礼拝なんて無縁の生活をずっと送っていたわけですよね。もうとにかく一日一日毎日生きることで精一杯だったんです、ね、もう神様から見ればこんな俺たちはもう対象外、ね、もう神様なんて俺たちを見向きもしてくれないだろう、まあ、そんな引け目のようなものを感じていたと思うんですね。ですからどうして俺たちなんだろう、エルサレムにいる祭司とか律法学者とかいう人たちじゃなくて、なんで俺たちのところにこんな大事なことが知らされたんだろう、そういう思いがあったと思います。御使いたちがこの俺たちに現れるはずなんかない、ありえない、これはきっと何かの間違いか、ひょっとしたら夢でも見ていたんだろうか、ね、そんなこともあれこれと考えたかもしれません。そして羊飼いたちが取った行動が15節に書いてあります。15節にこう書いてありますね。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようと言ったんですね。まあ、とにかく行ってみようってね、とにかく行ってみよう、それが本当かどうかこの目で自分たちの目で確かめてみようって決心をしたんです。きっと何かの間違いだろうってね、この見つかりの言葉を無視したのでもありませんでした。で、特に気に留めなかったわけでもありませんでした。また、ああなんていい話だろうってね、まあ、感動してそれで終わってしまったのでもありませんでした。で、彼らはそれを受け止めたんです。そして言われたことが果たして本当かどうか知りたい、本当なのかどうか知りたいという思いに駆られました。ひょっとしたら神様はこの俺たちに本当にこのことを知らせてくださったのかもしれないって思えてきたんでしょうね。そしてもう一つ、ね、もし御使いの言う通り救い主がお生まれになったのだとしたら、そのお方にお会いしたい、そのお方にお会いしたいという強い思いがあったのではないでしょうか。まあ、そう考えると彼らの心にこう少し変化が 起こってきたんだと私は思いました、ね、最初は恐れ、ひどく恐れた、それから驚き、どうしてだろう、で今度はひょっとしたら、ね、そんなふうに希望みたいな期待感みたいなものがですね、こうじわじわって湧き上がってきたんだと思うんですね。16節をお読みします。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話受けに寝ておられる緑ごとを探し、当てた。急いで行ったんです。もう待ってなかったんですね。もう鳥も直さず急いでベツレヘムに向かいました。彼らはすぐに行動したんですね。救い主を探しに出て行きました。羊はどうなったんだろうなってちょっとね心配もあるんですけどもね、きっと留守番を置いてまずベツレヘムに行ってみようじゃないかってね、もう羊を守ることよりもこのことが何よりも大事なことだって彼らはきっとそう思ったんでしょうね。そしてベツレヘムの町中をきっと探し回ったと思います。そしてようやく会話桶に寝ておられるイエス様を見つけることができました。でそこにいたヨセフとマリアにも会っていろいろと話をすることもできたでしょう。こうして見つかりにつけられたことは全部その通りだった、これは本当だったんだということが彼らに分かりました。神様はこの自分たち俺たちにこの大事な救い主の誕生の印を最初に知らせてくださったということを心から信じることができたんですよね。今日の最後のところの20節を見るとですね、こう書いてあります。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったってこう書いてあります。彼らが本当に喜んでいる様子がこう伝わってくるような気がしませんか、ね、神をあがめ賛美しながら帰っていった、ね、なんということだろうってこう喜びがですね、本当にこう彼らの中にいっぱいにあって、それがもう賛美に現れているようなことをちょっと想像するんですけれども、本当に嬉しかったんでしょうね。そんな喜びは経験したことがないみたいな、そんな彼らの中には喜びがいっぱいに湧き起こっていたと思うんです。それまでは人々に罪人と呼ばれ引け目を感じながら生きてきたそんな羊飼いたちでした。しかし今なんと神様が彼らに目を留めてくださって、こんな大事なことをこう知らせてくださったというんです。神様は自分たちのことを忘れてはおられなかった。自分たちは神様に大切にされているんだということを実感することができたのではないでしょうか。まあ、初めて人として扱われたみたいなね、そんなきっと実感をしたと思うんです。救い主イエス様にお会いして恐れから喜びへと彼らの心は変えられてきました。それにしてもどうして救い主誕生の知らせは最初に羊飼いたちに知らされたのでしょうか。神様の戒めを忠実に守っていたエルサレムの祭司たち律法学者たちではなくて、神様の祝福からは最も遠いと思われていた貧しい羊飼いたちに届けられたというんです。それは神様の救いは全ての人に差し出されているということを物語っているのではないでしょうか。まあ、全ての人にそれが差し出されている、ね、まあ、その人がどんなに立派なことをしてきたかとかってことは全く関係なくです。貧しいか豊かであるかとか全く関係なく、とにかく全ての人にですね届きたいと神様は願っておられます。 あなたのことも忘れていないよ、ね、あなたも大切な一人なんだよという神様の思いがこの出来事に込められているように思います。いかがでしょうか、ね、この羊飼いたちの姿は実は私たち、ね、この私たちの姿そのものと言えるかもしれません。どうでしょう、私たちもこの世の中においていろんなことで悩み苦しみますよね。本当にいろんな毎日毎日本当にさまざまなことで苦しい思い悲しい思いをするものであります。神様はそんな私たちをこう憐れんでくださいました。そして私たちを罪の苦しみから救い出すために神の一人子であるイエス様を人として使わせてくださいました。神様は私たちに呼びかけてくださっています、ね、ここにあなたの救いがあるよって、ここにあなたの救いがありますよ、救い主イエスを信じてあなたの心に迎えなさい、そしてイエスにどこまでもついていきなさい、そんなふうに神様は一人一人に呼びかけておられるのではないでしょうかね。この呼びかけに私たちはどのように答えるでしょう。あの羊飼いたちは知らせを聞いて本当にその通りかどうか確かめるためにすぐに出かけました、ね、神様の招きにすぐに応答したんです。そして行動したんですね。私たちも彼らのようにすぐにですね行動をするものとこうなりたいと思うんですね。もしですね、いやそう言われてもなんだか信じられないなという方がいらっしゃるとしたらですね、その方はぜひですね本当にそうなんだろうかってね、ぜひ聖書を読んで確かめてみてください、ね、そして求め続けてみてください。きっとイエス様にお会いできるはずです。クリスチャンの方はね、御言葉に従う生活をぜひ続けていきたいってこう思うんですね。御言葉を聞いて、ああ今日もいい言葉でしたって終わってしまうんじゃなく、ね、聞いて終わるんじゃなくてですね、その御言葉を自分の生活に適用していく、そして自分の生活を変えていくことなんです。つまり御言葉に応答して行動する羊飼いたちのようにですね、そのことをぜひ実行していきたいなってこう思います。私たちの救い主となってくださったイエス様に感謝を捧げてどこまでもお従いしてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。恵み深い愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。救い主誕生の知らせは人々から見捨てられていた貧しい羊飼いたちにもたらされました。彼らは救い主イエス様に出会って本当の喜びを知ることができました。その喜びの知らせは今すべての人の前に差し出されています。どうか一人でも多くの人が救い主イエス様を自分から罪から救ってくださる救い主として心にお迎えすることができるように世の人々を助けてください。羊飼いたちが神様の招きにすぐに応えたように、私たちも行動をもってイエス様に従えるように助け導いてください。神様感謝します。今日は今年最後の礼拝となりました。今年一年も本当に豊かなお恵みをいただいたことをありがとうございます。どうか迎える新しい年も豊かに神様の恵みを注いでください。このひとときを心から感謝をして私たちの救い主 イエス様の尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは、しばらく御言葉を思い巡らす時を持ちたいと思います。今日の御言葉を思い起こしましょう。そして、各自感謝のお祈りをお捧げください。お祈りはそこまでといたします。